すごい雪だな。あれトミーさん来ねえな。なんで、あれん電話だ。はい、もしもし。
もしもし、
あ、トミー、はい、
あのさん、
はい、
ごめんなさい、この雪でちょっと車を出せなくなってしまって。
あ、やっぱり。
そうなんですよ、ちょっとなので待ち合わせ場所に行けそうにないので、
はい、
ごめんなさい、今日はあのリモートで出演でも大丈夫ですか？
OK です。じゃあ僕先行ってますね。はい、
はい、お願いします。
はい、どうも。
長尾純平、
瀬野明の
待ち合わせは水曜6時。
あなたの街で会えたらいいね。
さて始まりました、待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。なんとですね、アシスタント MC のトミーが雪で現場に来れていないので、アシスタント MC のトミーとつながっております。喋れますか？
もーし、
はい、
本当にごめんなさい。
大丈夫ですよ。
だって子供の幼稚園のバスさえも動いてないんです。
なんか本当珍しいらしいですね、広島でこの雪は、うん、本当にね、たまにはね、あのご家族でみんなゆっくりしながらやりましょうよ。
よろしくお願いします。、
はい、ということですね、この番組は私株式会社エルユートワイドの長尾と、未来株式会社の瀬野さんが2週ずつ交代で MC を担当いたします。今日はですね、僕の長尾純平の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいねでお届けしようかと思います。
はい、
それでは1曲ちょっとお届けした後、はい、また、ゲストをお迎えしようかと思いますが、
お願いします。
はい、本日はですね、直球でございますね、レミオロメンの粉雪。
長尾純平、瀬野明の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。この番組は日本各地で活躍する街づくりに関わる方々のその街の魅力や課題について一緒に考える街づくりトークプログラムです。あなたの街のここだけの話も募集中、たくさんのメッセージお待ちしています。
長尾純平の待ち合わせは水曜6時、
あなたの街で会えたらいいね。
長尾純平の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。本日の待ち合わせゲストは丹下拓海さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ね、今日ちょっとすごい雪ではございましたけれども、
あの福山の方から来たんですけど、高速に乗ろうかなって思ったら、はい、通行止めで、
なかなかないですよね。今日はですね、あのアシスタント MC のトミーも現場に来れなくて、はい、オンラインで参加っていうことなので、
は
い、
いや
ー、ごめんなさい、お会いできずに残念。
いやいやいや、あの、はい、大丈夫です。あの綺麗なお声が聞こえるので大丈夫です、はい、
そう、先ほどおっしゃっていた福山の方からいらっしゃったというのですが、はい、具体的にエリアとしてはどちらからで？
エリアとしては、まあ、福山市の北の方に神石高原町っていう、はい、まあ、人口7600人かな、はいはい、の町があるんですけど、
はい、
そちらから来ました。
なるほど、
はい、
長尾さんが初めましてなんですよね。
僕ね、初めましてです、
はい、5分前に会いました。
そうなんです。あのちょっと神石高原町、すみません、僕あの勉強不足で、どういう場所なのか教えてもらいたいな。
どういう場所、普通の中山間地域ですね、まあ、山とかあと田んぼが、うん、メインですよっていう町で、
はい、
20年前に三町一村が合併してできた町です。
なるほど、う
ん、まあ、その頃は1万2000人ぐらい人口いたのかな、
はい、
で現在7600人、毎年200人ずつ減ってるような。
なるほどなるほど。
でも広いんですよ、東京23区の3分の2ぐらいの広さがあって、
でかい
です、はい、その中に7600人しか住んでないの、ね、で、
なるほど、
本当に自然が豊かすぎる場所ですね。
へー、はい、なるほど。 ここからは町ゲスさんのパーソナルなエピソードから町ゲスさんがどんなことをしている方なのかをリスターの皆さんにラジオの前で想像していただくコーナーになります。ヒントになるようなお話をこれからちょっとですねしていただこうと思うんですが、それでは行きましょう。丹下さんのここだけの話前編大丈夫ですかね。はい、まあやってみましょうか。はい、目の前にですね、はい、3枚のカードがあるんですが、はい、1枚引いていただいてもよろしいでしょうか。
引けばいいんですね。
はい、
はい、自分を一言で表すと、
はあはあ、
なるほど、は
あ、なかなかね考えない
ですね。難しいですね、うん、一言で表すと、これは真面目な話をしてもいいですか。
真面目にいきましょう、
は
い、
スキームを、うん、ウルトラシースキームを作るのは得意だなと自分でいつも思ってます。
なるほど、
はい、
スキームを作るのは得意で、はい、仕組み作りみたいなことですね、
はい、ありえないことをやりきるみたいな、そういうのは多分得意なんじゃないかなって自分で思いますけどね。なんかこう仕事で行き詰まることってあるじゃないですか、
うんうんうん、
そういう時にいやもう常識で考えるとそれは無理だよみたいな、
うん、
それを、うん、あるものとあるものとあるものを上手に組み合わせれば、
はい、
おできたじゃんみたいな。
なるほどなるほど。
ある日突然ポッて浮かんで、あいけるじゃんみたいな。
すご
っていうのは多分得意かな。一言で表すとそれぐらいしか取り柄がないような気もしますけど。いやいやいや、
一番特殊能力というかね、トミー的に。
一言で表すと匠って感じですね。
はい、名前が匠です。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。
うまいことうまいこと言おうと考えていたんですね。はい、ちょっとですね、もう一枚引いてみましょう。
もう一枚引くんですか。はい、はい、マイブーム、マイブーム、
マイブーム、
おーマイブームは最近ジェミニがめちゃくちゃ使えるなっていうのが最近分かって、
うん、
めっちゃ最近会話してます。
なるほど、
はい、これめっちゃ使えるっていうのびっくりすることたくさんあって、
はいはいはい、
10年も20年も僕Google アカウント生活をやってたんだなっていうのがよくわかります。
ああ、なるほど、う
ん、いやびっくりしたんだって、
はい、
YouTube も Google アカウントじゃないですか、
うんうん、
YouTube で、まあ、僕アーカイブでちょっと別なラジオ番組残したりしてる、うん、それも全部聞いてくれてるんです。いやーびっくりした、ね、最近ほんまにマイブーム、本当にマイブーム。
ラジオっていう言葉が出たんですけど、うん、
はい、
これはどんな職業をされているのかっていうのを当てる時間なんですよ。
ラジオは仕事ではないです。
あ、そうです
ね、やってることをアピールするためにやってるだけで、
あ、武器的なもの。
そうそうそうそうそうそうそうそ
う、ヒントですね、大きなヒント。やっぱり何かをやられていて発信をしてるということですよね、ラジオで、
はい、うん、そうですね、はい、
はい、ではリスナーの皆様は今日の待ち合わせゲストさん、丹下匠さんがですねどんなことをしてる人なのか、でも分かる人ももしかしたらいるかもしれないですね、うん、ヒントのキーワードはお忙しい、ジェミニを使っている、うん、匠やプロデューサーのような生き方をされているあたりだろうなと思いますけれども、一、うん、曲をお届けした後に今日の、待ち合わせゲストの丹下さんがどのようなことをしているのか発表したいと思います。
はい、いやこれ居酒屋というかフードバーを経営してた時があって、それが自分の商売の原点なんですけど、うん、やってた時にこのクラスのつくいさんっていう方来ていただいてライブをやったことがあるんですよ、
う
ん、
そうなんですね、
で、
うん、
でめちゃくちゃこれ盛り上がったんですよね、はい、盛り上がってお客さんもたくさん来てくださって、うん、クラスのつくいさんも今日は良かった、また来るねって言って半年後にちょっと癌で亡くなられたんです。なので2回目が実現できなかったっていう思い出の曲です。
なるほど、
クラスで夏の日の1993。
長尾純平の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。今日の待ち合わせゲストは引き続き丹下匠さんをお迎えしております。
お願いします。
それではもう早速ですけれども発表していただきましょうか。今日の、待ち合わせゲスト丹下さんはどのようなことをされているのでしょうか。
私は広島県東部、うん、ちょっと山の方ですね、福山市の北部の方の 神石高原町というところで勝手に町づくりをしてます。
勝手に非公式的な話ですか。
公式なのか非公式なのかは誰が見るのかという問題も、うん、あれもありますけど、勝手に町づくりをしてるって言ってるのは何かって言ったら、世の中町づくりをしてる会社ってたくさんあります。
はいはい。
僕たちは、税金助成金を、1円も使わずにビジネスの力で町おこしをしようぜっていう会社を3年半前か、まあ、弟がいるんですけど、弟と2人で立ち上げた、株式会社マサーントって言います。
はい、マサーント
MSERRNT でマサーントです
けど、頭文字ですかこれ。
そうですね、ここは、弟とか家族の頭文字なんで、あんまりこうやってる内容には関係ないんですけど、
すごい今僕ホームページ見てる拝見してます、仲間の数138人って書いてますけど、もともと2人で始められたことがこれだけの仲間が増えて
ったってことですよね。そうですね、 3年半前2022年の5月に弟と僕たちが生まれた町が消滅可能自治体に入ってるよ、俺らちょっとできることないかなっていうので2人で始めましたね。で、まあ、気がついたら、まあ、140人ぐらいの仲間が今いますけど、
具体的にはどのようなことをされているんですか。
具体的にですね、町が自立をするために、我々にできること、そしてビジネスを通してできることは何かというところを突き詰めつつ、町が自立するっていう、モデルケース、前半で言いましたけど、神石高原町普通の中山間地域です、はい、もう山と川と田んぼしかないです。毎年200人ずつ減っていて、今現在7600人、そういうところがビジネスの力、自分たち民間の力で、消滅可能自治体を抜けていくことができれば、絶対真似をする日本全国の地方自治体であったり民間企業であったり出てくるよね、なので僕たちは神石高原町だけ変わるんじゃなくて、神石高原町から日本を変えるっていうビジョンを一番最初に立ち上げてやってますと。で、いろいろやってます、ガソリンスタンド、産婦人科、ホテル、レジャーランド、EC ふるさと納税、焼肉やお米作ったり畜産したり、他にも多分ありますけど、
これでももうあんまり業種こだわらず本当に街を作ってるイメージですね。
リアルシムシティですか、
そういう感覚でやりたいことを、
そういう感覚もありますし、結局街が自立するってどういうことなのって考えた時に、ファネル構造を一番最初に弟と決めたんですよね、何かって言ったら、定住してもらうっていうこと、人が増えるっていうことはもちろん税金、住民税、増えますし、人がたくさんいれば固定資産税も増える、町に落ちるお金は増えていく、っていうことを考えた時に、定住っていうことが一応のゴールだとするならば、知ってもらって来てもらって、ファンになってもらって、二拠点生活でもいいです、住んでもらって感じてもらう、それと同時に教育、雇用とかインフラを整えます、でインフラが整って住みやすいよねで定住なんですよね、っていうパネル構造を勝手に決めて、じゃあそれに当てはまることをやっていこうぜ。
なるほど。
なので、今たくさんやってる事業を言いましたけど、全部そのパネル構造どこに置いてやってるか、自分たちがそれをやるから最後の定住につながるみたいなのを、ずっと3年間やってますよね。
すごい、めちゃめちゃロジカルにそこは設計されてるっていうことなんですね。
そうです、目的がはっきりしてます。
そうですね、確かに、今日神石高原町からローストビーフを持ってきていただいたということで、こちらどういうローストビーフなのかちょっとご説明いただきながら食べてみようかなと。
神石牛という牛が、黒毛和牛いるんですけど、 3年前かな、日米首脳会談で岸田首相がバイデンさんに振る舞った和牛なんです。
お
でこれを僕たちゼロから育ててます。
うーん、
育ててで日本一美味しい和牛って何っていうところを追求しつつ、東京西麻布と福山駅前に焼肉屋さん出してます。これもう本当になので、もう完全6次産業でこの和牛やってるんで、
はい、あ、牛さんを育てるところからやって
もちろん、はい、
うわ、
産ませて育てて、はいはい、それをあの食べれる食肉にして、はい、それを自分たちの焼肉屋さんで売ってる。
ほう、これ今僕ちょっといただいたんですけど、はい、味がすごいしっかりしてますね。
ありがとうございます。
めちゃめちゃ、いや何もつけないのかなと思って食べさせていただいたんですけど、はい、これで十分、
はい、十分です、十分です。
あのソースも何もつけなくて、はい、お肉のうまみと柔らかいんですよね。
まあ、とはいうものの、和牛ってなんか英語とか油が多いのが高そうに見えたり美味しそうに見えたりするけど、もう2枚食べれんじゃん。
もうね、
でしょ、
油はね、
ですよ、
本当に分かります
でもその油の旨味があるから和牛なんですよ、
はいはいはい、
なのでその油の旨味をグッと上げつつ油の量を下げつつっていう育て方をめっちゃ研究してやってるんで、うん、
あの絶妙だなと思いました、はい、脂身の感じとでも赤身の強さ、
そうそうそうそうそう、
なるほど、計算してできるものなんですね、素晴らしい。
これもあの、アクセンチャー出身の女の子が一生懸命研究して餌の配合とか使う方とかやってるんで、
いろいろ開発とか街づくりする時の周りを固めてる方がすごいプロフェッショナルな印象ずっと受けますね。あの丹下匠さんもめちゃめちゃクレバーな印象ありますし、
僕いやでもそうでもないですよ、
いやいやいやファネルとかなかなか言わないですからね
ああそう、
ロジカルに考えてないと。
そうですね。
でお聞きしたいのが、補助金と助成金を一切受け取らないスタイルでやるっていうこの意図をちょっとお聞きしたいんですけど、うん、
はい、地方自治体としてのゴールは、うん、歳入と歳出のバランスがプラマイゼロ、うん、何が言いたいかというと、人石高原町は税収が10億しかないんですよね、
うんう
ん、でも歳出が120億あるんです、
はい、
110億どうしてるのって言ったら、うん、これは地方交付税であったり国からもらうお金であったり、
はい、
いろんな県からの補助金っていうのを町がもらって、うん、なんとか人石高原町が成り立ってる。これ成り立ってるんですけど、うん、この地方交付税とかは目的税なので、
はい、
もうあんたコロナ大変じゃろ、あんたのところ大変じゃけ、コロナにだけ使ってください。
はいはいはいはい、うんうん、
じゃあ隣のおばあちゃんの家の前穴が開いとる、道路直さなきゃいけんのにお金がないけ直せない、うん、好きに使えるお金がない、
うん、
じゃあそれを補助金助成金をまたあの県に申請する、
はい、
国に申請する、うん、でも理由がない、うん、後回しにされるみたいな、はい、そのそういうスピード感
なるほどなるほど
なんですよ、うん、今ね実際ね、
うんうんうん、
でそれをあのトントンにすれば、うん、歳入と歳出 を、うん、をトントンにすれば本当に自分たちが使いたいって思う人生高原町地方自治体がね、うん、なので、うん、そこを目指していくためには、うん、我々が、補助金助成金をもらったら本末転倒じゃないです
か。なるほどなるほど、
うん、っていう意味合いも含めて、
もう自力をちゃんとつけていくっていうことですよね、町として、
はい、
うん、ちゃんと稼げる町であると、それでみんなの生活も豊かに潤っていくだった
りとか。そうですね、はい、
なるほど、いやおっしゃる通りだと思いますね、はい、本当に素晴らしい、はい、ちょっと今ちょっと困りごととか課題とかっていうものを感じてらっしゃることちょっとお聞きしたいんですけれども、
はい、
いきなりですけれども、はい、僕がやるんですねこれ、
はい、
題して穴町ここだけの話ということで、なかなか僕は赤面しながらやってますけれども丹下さんすみません、はい、ここだけの話と前置きをしてですね、はい、教えていただければと思いますけれども、よろしいでしょうか。
はい、まあ偉そうなこと言ってますけど、結局ビジネスの力でうんぬんとか言いながらですよ、
はい、
7600人の町でガソリンスタンド一つ黒字になかなか難しいわけですってなった時に、うん、どうやって収支を取るの、
なるほど、
っていうのがなかなか難しいわけですよ。例えばガソリンスタンド、うん、もう困りますよ ね、
ありますね。
でなかなか収支が取れません、
うん、
でうちもやってますけど、はい、収支が取れません、うん、でこれがビジネスの力で プラスになる黒になるっていうことを見せることができたら、うん、日本全国それ真似してくれればいい、
う
ん、
そうですね。確かにモデルケースとして、
うん、はいはい、なので僕たちそこ目指してるけど、なかなか難しい。今いろいろやってますよ、いろいろやってますけど、うん、95% 多分失敗してます。
なるほどなるほど、
うん、で前半お話をしたウルトラシースキームっていうのがそこに入るわけです、ね、
なるほどなるほど。じゃあどうするか、
そう、じゃあどうするか、うん、儲かるためにはどうするか、
確かに今までのセオリーだと全然行き着かないものをもうガラッと考え方を変える
そうですそうです
ね。もうめちゃめちゃ楽しみですね。
まあ、これあの話せば長すぎるんで、
うん、はあ、ちょっとぜひあの2回目とかもお話聞きたいな。
もういつでも呼んでいただければ、はい、うん、皆さんあのカタカナマサアントで検索してください。ホームページ出てきます、はいはい、そちらを見ていただくとちょっと具体的に分かるかなとは思います。
はい、はい、皆さんカタカナでマサアントで検索してみていただければ、はい、僕も見ていますけれども結構いろいろちゃんとしっかりとあのやられてることだったりとか、
割と真面目でしょ。
はい、いやいやいや、もうこれぐらいしっかりされた方がやっぱり伝わるものがありますよね、ありますので、はい、ぜひ検索してみてください、
はい
はい、ということでですね、長尾純平の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。本日の待ち合わせゲストは神石高原町で補助金助成金に頼らないビジネスの力を生かした街づくりを行う株式会社マサアントの共同代表丹下匠さんでございました。ありがとうございました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
あなたの街で会えたらいいね。
はい、丹下さん、素敵なお話をたくさん聞きましたね。
待ってください。いい子供が入ってきた。
トミーの子供が入ってきました。出ます。あ、こんにちは。
こんにちは。
どうも。
そう、
長尾さんだよ。長尾純平です。いい笑顔ですね。
ね、本当にね。
いやでもね、あの丹下さんとかね、あのやられてることってやっぱこういうことだと思います。あの町の子供たちのために、次世代のためにとかっていう。
そうですよね、うん、でその魅力ある町が薄れていつか消えてしまうって思ったらやっぱもうダメですもん。
そうですね、うん、誰かが動き出さないといけない。
ねえ、だってどこもみんな誰かのふるさとだから。
そういうことですね、
うん、ふるさとを守ってもっともっとね広がって大きくなっていけたらいいね。ね、お嬢ちゃん。
で、お嬢ちゃん、大きくなって自分の町が好きになれるといいね。お便りが来ておりますね。はいはい、うん、読んでみましょうか。
はい。
たまちゃんだまちゃんさんでございます。はじめまして。菊芋のレシピはとっても簡単。はい、よく洗って皮付きのままスライスして、簡単な味付けしてある甘いお酢に浸してしばらくつけるだけ。箸休めにちょうどいいし、ご飯を食べる前に食べるとダイエットになるとかおすすめですということで。
すごい、
すごい菊芋ですね。高橋さんの回でご紹介させていただいた菊芋に対してこうアンサー的なレシピが届いたということですね。
そうなんですよ、私がかき揚げしか作れなかったから、
うん、
他になんか皆さんいい案ありますかってこう呼びかけたら。
なるほど、
まさかのおつまみにもいいという、
あの素晴らしいですね。ありがとうございます。たまちゃんだまちゃんさん、ステッカーをプレゼントしようかなと思います。また、はい、いろいろなレシピを教えてください。ありがとうございます。
ありがとうございます、はい。
番組の感想やリスナーの皆様が暮らしている街にまつわるメッセージを引き続きお待ちしておりますと。メッセージを紹介された方にはですね、番組グッズをプレゼントということで、今ステッカーとトートバッグと T シャツがございます。 HFM のホームページメッセージリクエストからあなたの街で会えたらいいねを選んで、住所お名前連絡先も忘れずにお送りください。来週のメインエウチにも、僕長尾純平が担当いたしますので、長尾純平の待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。メイン MC の株式会社 LU と YO の長尾純平と、
アシスタント MC の富田直子でした。
来週も待ち合わせは水曜6時、あなたの街で会えたらいいね。せーの、あなまち。いいね。かわいいね。